会委員長賞。8、佐々木直子さん。タイトル、ドナーとしての息子を見送って。本文、今年私は息子からたくさんのことを教わった。初めて得た知識と経験、その結果としての提案など、息子の意思を継ぎ、より有意義なものにできればと感じたままを認めてみた。この春のある夕方、息子が、明日は休日出勤する、今日は疲れたから早く寝る、と言って食卓に向かった。ちょうどその日、珍しいミルガイを見つけたので、酢味噌和えにして出したところ、晩酌片手に、おいしいおいしい、と私の分まで平らげ、私は作ってよかった、と喜んで見守っているうちに、息子が突然、咳き込んで吐いたので、背中を叩いたり、衣類を脱がせ、バケツをあてがったりしていたが、押し黙ってしまったので、寝かせて救急車をお願いした。休日出勤すると言っていたので、通勤カバンと靴など持って同乗し、一応郊外にいる娘、かっこ本人の妹に、KK 医療センターに来たことを伝えたので、娘も11時過ぎに到着。二人で待つ間に、救急車で運ばれてきた人がどんどん処置を終わって次々に帰っていくのに、私の方は一向に呼ばれない。やっと2時過ぎに呼ばれて入ると、食べた貝が詰まっていて取り切れず窒息酸欠。脳死のような状態で助かる望みはない、との医師の言葉。まさかまさかと耳を疑い、ミルガイを出した自分を責め、悔い、めまいで倒れそうになる。病室に移され、いろいろな装置の働きで呼吸しているが生き返ることはない、と再び宣言される。飲んでいたから吐き出す力が弱かったが、酔っていたから苦しくはなかったはず、とのこと。唖然としている私に娘が、そういえばいつかお兄ちゃんにドナーカードを作ったから家族として同意のサインを、と言われて書いた覚えがある、とつぶやいた。私も息子から以前、ドナーカード持っているよ、と言われたのを思い出した。詳しいことも知ろうとせず、どうせ私が死んだずっと先の話だから、と他人事のように軽く聞き流していたことも。それが思いもかけず現実に目の前のことになって、私はよろけそうになりながらベッドの柵にしがみついた。息子にずっと付き添っていてくださった県のお医者さんがその時、そのドナーカードありますか？あったら見せてください。私は救急センターから治って直接出勤するとばかり思い込んで抱えてきた息子のカバンを娘に渡した。娘が貴重品入れの中から見つけたドナーカードの裏には本人自筆のサインと娘のサインが。私はドナーカードというものを初めて見た。小さな項目のところに丸印がいくつもついているようだった。お医者さんは、提供するしないはご家族の自由だし、ゆっくり考えることにして、とりあえずドナーコーディネーターの話を聞いてみてくださいませんか？と言う。カードがある以上、何の知識もない私が、たとえ親だからといって無下に断るのはいけないことだと思い、話を聞くことにした。夜中の3時過ぎ、コーディネーターという人が2人来院、説明を聞く。待っている人は何万人もいるのに、提供してくれる人がほとんどなしに近い状態。家族が一旦移植に同意しても、直前に、やはりいいな、と言われれば、その意思を尊重し中止する。どの臓器でも感染症があったり病気があったりして、せっかく提供に同意されても 開いてみて使えない場合もある。例えば眼球は冷凍保存できるのでずっと後日でも移植可能だが、腎臓は30分以内に摘出しないと使えなくなるのでお別れする時間があまりない。しかし健全であれば2人の命を助けることができる、などなど。息子は娘に、骨髄は入院して医師の検査がいる、会社を休んでそこまでする気はないので、と他の項目全部に丸印をつけて説明したという。私、殺すような気がして心臓は嫌、眼球も人相が変わるから嫌です。結局健全な腎臓であれば二人の命を助けられるかもしれないと腎臓提供に同意。しかし事故か事件かも含め現場検証と吐瀉物の検査が必要とのこと。娘は、私が家に帰っている間に息を引き取ったら、最後の看取りが一人では兄がかわいそうだし自分もつらいから移植を断ってここにいてくれという。医師は、臨終は2分後かもしれないし、数時間後かも誰にもわからないという。最後の看取りができなくても、本人の意思を全うするための行為だから、その方を彼は望むと、私は決断。戻るまで待っていてくれると信じて、覆面パトカーというものに乗せてもらい、緊急車両を通ります。赤信号を渡ります。のマイクをずっと聞きながら、吐瀉物の入ったバケツを持ち帰る。間に合った。息子は待っていてくれた。協力して道を開け通してくださったバスやタクシーの乗務員の方、たくさんの歩行者の皆さんに感謝。名前を呼びながら顔や手足を撫でたりさすったりしつつ、ご臨終ですと言われるまで語りかけ続けた。お医者さんは霊安室から霊柩車までずっと付き添ってくださった。お礼を言いながら伺うと、長年医者をやっているが、提供者は少なくてこれで2件目です。息子さんにもご遺族にも深い敬意と感謝を払う、と言われ、こんな大病院で?と少なさに驚いた。葬儀場に着くと、コーディネーターから逐次報告あり、綺麗な腎臓でした。SE 大病院と、T 大病院で移植。二人ともお小水が出たので移植成功、とのこと。息子の遺体に報告して褒めてやる。逆縁だが骨拾いをする。当然すぎるほど当然のことだが、骨以外臓器は肺すら残っていない。あの細いお線香でもしっかり肺は残るのに、どっちみち、影も形もなくなるんだから、息子の意思を尊重して提供に同意してよかった。やっと心の落ち着きを取り戻した。でも、使える臓器は何でもどうぞ、と広い心で同意すればよかったのに、という後悔も頭をもたげてきた。が、急なことであれが精一杯だった、と自分を慰める。7月に後期高齢者の健保証が届き、裏に臓器提供の意思表示欄があり驚いた。私たちのような老人の臓器でも役に立つのだろうかと思いながら、ダメ元で丸印をつける。先般、6歳未満の愛息の臓器のすべてを親御さんの意思で提供された報道を見た。そのご決断に深い敬意を表し、この報道が世論を喚起し起爆剤になったのではと思い、願うことしきりである。顧みて我が偏境を恥じるべきを棚に上げて提案させていただくと、医療に携わる方は率先してドナーカードを持つ姿勢になってほしいこと。医療機関は もっとドナー受け入れ体制を拡充支えること。その後、かなり大きな救急病院でも、その構成になっていないところが多いのを知ったので。自殺防止の呼びかけが盛んな昨今、合わせて、患う命を救うことにも、もっと目を向けたいものである。見知らぬ人から授かった命の灯火が、喜びと感謝で元気に燃え続ける。方や、提供した方の遺族も、この広い空の下のどこかで、命を受け継いで、元気に暮らしているであろう人の喜びを、自分の喜びとし、心の支えとして生きる。打算と欺瞞に満ちた現代、ある意味で、これほど純粋なことがあるだろうか。その行為の証として後日、本人宛に届いた厚生労働大臣からの感謝状、本人の名の上に、子とも亡きとも書いていない症状と、笑顔の写真を前に、早くからドナーカードと献血手帳の束を持っていた息子を誇りに思い、頑張ろうと誓う毎日である。以上です。